聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
林田茂勝です。
村山仁志です。
聞かせられないラジオです。
極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
語り合うわよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かないで。
先週30分でズゴックは作れるかという企画をお送りしましたが、
はい、
腹筋割るぞーさんからいただきましたメッセージ。プラモデルを作るという全くラジオ向きではない企画をやってしまう NBC ラジオ様に頭が下がるばかりです。おまけに実況の林田さんに気が散るから黙ってくれとアナウンサーとは思えない発言ガンプラにかける村山さんの気迫がひしひしと伝わってきました、
はい、
実は僕も放送を聞きながら HGUC のズゴック作りに挑戦しました。残念ながら量産型がなくシャア専用ズゴックでの挑戦になったんですが、大して変わらないだろうと思い挑戦したんです。しかし放送終了後15分後に完成という不甲斐ない結果に終わってしまいました。ちなみに村山さんは放送終了
10分後に完成しました。
15分後で不甲斐ないとおっしゃってます。
ある
意味挑戦的な発言ですよ。そうですよね。村山さんに質問です。塗装するときはエアブラシ使ってますか、それとも筆塗りですか。
最近はエアブラシはですね使っていないですね。お手軽に作ろうと思ってるんですよ。なので結構市販品の缶スプレーをよく使っていますね。
筆塗りのテクニックも村山さんは上々で綺麗に仕上げてますよね。いつもね。
私はね筆塗りはね結構上手ですよ。自分で言うのなんですけどね。
ところであなた箱を持ってきてますね。ズゴック。
そう、先週作った HGUC ズゴックの完成の報告もしなければいけないと思いまして、
はい、
ほらラジオ機の皆さんご覧ください。
あ説明しなさいよ。
あのですね、詳しくはNBC のアナウンサーブログを見てね、
ええ、
そこに完成した量産型ズゴックの勇姿が万歳してる写真が載ってますので、
写真でね、
はい、うん、これでも改めて作りましたけれども、はい、結局45分かかって作ったわけなんですけれども、
うん、
あ40分か、うん、よくできてますねこれね。
よくできてるね。
結局ね合わせ目消さなきゃいけないのは背中のこのタンク部分だけで、
うん、
これも気にならない人はね、
まあ、若干肩のところにね線が出たりもするんですけれどもね。
この肩のところはねむしろね強調すればいいんですよ。ほら
村山さんお得意のね、
こういう風にとか言ってますけど、
もうラジオ向きでないですね我々の話はね。詳しくはアナウンサーブログを見てください。
メディアミックスよ。
そして村山さんは随分と悔しい思いをしたんですよね。
悔しかったので、
うん、
その足で、
はい、
模型の月岡に行きまして144分の1ゴッグを買ってきました。はい、来週はこれを作ります、は
い、30分で果たして作れるのか。来週はこの企画でお送りしてまいります。
はい、
そんなこんなで今週もお送りしてまいります聞かせられないラジオ。この番組はワイワイ貿易の提供でお送りします。
この後は今週のテーマ。
全く聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そっちこそ聞かせられないラジオ。
村上さんしみじみとゴッグ眺めてますけどね。来週ですよ。
ああ、今週は作らないんですねこれはね。
ちなみにこれは過去作ったことは
ありません。
あ、これも初めてですか。
初めて作りますね。
ああ
結構今箱を開けてみましたけど、これでパーツが多いんですね。
意外とありますよ。これも爪が結構ありますし、腕のところは
ね、
ズゴック同様蛇腹になってますから、難易度としてはまあまあ高いと思いますけどね。
そうですね。
ええ、
ちょっと今閉まったかな。
まあでも足は蛇腹じゃありませんから。
そうか。
これはリスナーの皆さん、HGUC ゴッグをね、
はい、
皆さんも一緒にご購入いただきまして、ラジオを気になりますと、より楽しめるかなと思っております。
いいと思うよ。
なんだかんだ言って村山さんどうですか。この番組って意外と私どもの財布を直撃する金食い虫の番組だと思いませんか。
ねえ、自費で購入してますからいろいろ。
申し訳ございません。自費ですから。これ会社がこのゴッグのお金を出してくれる方はとんでもない話ですよ。
ねえ。本当よね。
私も去年の4月からこの番組やってるでしょ。ずいぶん CD を買いましたけどね、
うん、
今日もまた CD 買っちゃいました。
何買ったの。
3000数百円かけましてですね、というのが今週のテーマでございまして、最近ハマった漫画2、 今更ですかというサブタイトルがついておりますが、はい、今日はね、のだめカンタービレについてお話をしようと思うんですよ。いや、
そののだめカンタービレね、はい、もう先頃完結もしましたけれども、大人気シリーズ、うん、なぜ今更ハマったんですか。
今更ハマったか、私実はね、あのテレビドラマ版を見てないんですよ。で今映画版が公開になってるじゃないですか。
ちょっと待って、その前にテレビアニメ版ってのもあったんですけど。
あ、そうだよね、それも見てないんです。
見てないの。
あのね、きっかけがなんとね、あの病院なんです。
病院、
うん、長崎市内にね、大変診察までの待ち時間の長いある整形外科がありましてね。
人気があるのね。
ええ、四十肩になっちゃった。
また寂しい話になってきましたよ。これ
もうね、腕が上がらんことになってしまうって。あ、整形外科行かんべいかんねと思って行ったんですよ。待ち時間長いじゃないですか、うん、そこのねロビー受付はね、もう本がたくさん置いてある、漫画も含めて。そこにあったのがのだめカンタービレ。
はあ、タイトルだけは知ってるけどどんなかなと思って
手に取って読んでみました、うんうん、一巻読みました、うん、受付で笑っちゃったね。
入った。これはまた九州弁が出てくるしね。
もう本当にそこでもうハマって、こんな面白い漫画だったのかと。まあ待ち時間が長いとはいえ、そこで読めたのが2巻、
うん、
で合計23巻あるでしょ、うん、あとは全部大人買い。
大人買いですか、
よ
っこの太っ腹。
もう読みましたよ。だけどある意味村山さんから叱られましたね、うん、焦って読んじゃいけないですよと。
そうなんです。のだめカンタービレはコミックの中に出てくる音楽を感じながら、
うん、
頭の中でそのメロディーを奏でながら読むというのが、まあ正しい読み方でしょうね。
味わい方としてはまさにね、それが正当的な味わい方ですよね。
そうです。
まあそんなこんなで一気に読みふけりましたよ。
はいはい。
で、のだめということで今日はテーマを設定しているわけですけれども、まあ40代の皆さんにとってみればですね、少女漫画といえども何がきっかけになるか分かりません。四十肩がきっかけでこういった作品にはまるかもしれません。いろんなやっぱり作品というのは好き嫌いをしてはいけないということですね。
そうですね、まずは触れてみた方がいいですね。
食わず嫌いしてはいけませんよね。で、CD も買うことになったわけですけれども、今日はその CD、いろんな、ね、企画 CD が出てるんですけれども、私が購入しましたのが、のだめオーケストラストーリーという、アニメやドラマで使われた音楽を集めた CD から、今日はですね、曲を聴いていこうと思っております。です、はい、ですので、通常間違ったりとかですね、アレンジが異なるものなども入っておりますので、うんうんうん、その辺も含めて、あらかじめご紹介しておきます。まずはこの曲を聴いていただきましょう。ベートーベンのピアノソナタ第8番、破綻調作品13、悲愴より第2楽章。これ悲愴というタイトルがついてるんですが、リスナーの皆さんお気づきになったでしょうか。どこか明るいでしょ。
ああ、そう言われてみると。
これ要するに、のだめの演奏という設定で弾かれているものなので、こう、どちらかというとメロなイメージであるはずの曲が、こう、飛び跳ねるような演奏で収録をされていると。なぜこの曲をまずかけたかと言いますと、実はのだめと千秋という二人のキャラクターが出てくるわけですけども、二人が出会うきっかけとなったのがこの曲。二人は音大生なわけですけれども、その音大の廊下でこの曲が流れてきて、悲愴じゃなくてデタラメ。悲惨な曲だねと、悲惨な演奏だねと、千秋が評したのが、こののだめだったわけですね。
はあ、いや、そうでしたか。うん、っていうのはですね、うん、私は原作をずっと読んでいたので、
ええ、
今更それを教えてもらうと新鮮ですね。
ああ、そうですか。
そうだったっけって。いつでしたっけ、これ、連載というか、漫画が始まったのは。
漫画が始まったのはですね、2001年から2009年まで、9年までの連載ですね。
ああ、ロングランですね。
女性漫画誌、うん、キス、講談社のキスというので、ずっと連載をされておりまして、もうすでに終わっております。最終巻が23巻ということなんですよね。その後、フジテレビでドラマ化、もちろんアニメ化もさっき言いました、されたり、映画化もされて。
アニメ化、アニメのね、うん、出来栄えがとても良かったんですよ。
そういうふうに言ってましたね。うん、この CD もね、アニメで使われている音がたくさん収録されてるんですよね。
うん、
で、先日私この最終章のあの前編の映画も見てきました。
はい。
初めて映像に触れて。漫画は漫画で音を感じるじゃないですか。聴衆、魅了された聴衆の表情なんかがとてもよく描けてますよね。映像は映像で、ああ、こういう風な映像を使うことで、このオーケストラの演奏はすごいんだということを表してるんだっていうのをちょっと感じたりもしましたけどね。
ですね、まあテレビアニメ版はかなり原作を忠実に映像化していて、うん、とても映像的なセンスも良かったので評価が高い作品なんですが、
うん、
テレビ版そして、まあ、映画版というのはテレビ版の延長線にあるので、
ええ、
あの林田さんも感じたと思いますけれども、テレビ版の方が漫画原作よりも漫画っぽいんですよね、うん、要するに非常にコミックス版はなんだか現実にありそうなシチュエーションというのが結構出てくるんですけど、テレビ版映画版っていうのはそれをさらに漫画っぽく、
うん、
なんか漫画版よりも漫画っぽくね、例えばあのヨーロッパ人を日本人、まあ、竹中直人さんがね演じていたりとか、より漫画っぽくしてるのは僕はね、あの逆のアプローチだなと思いながら見ていましたね。
あ、確かにね、うん、それはあるかもしれませんね。どっちが好きですか？
それはですね、今会いに行きますに通じるところがあると思うんですけれども、要するに映画を最初に見たか、小説を最初に読んだか、テレビドラマを最初に見たか、コミック版を読んだか、どこから入ったかによると思うんですよ。
あ、なるほど。
だからどれが一番好きかと言われたら、私はコミックスから入ったので、やっぱり原作がベースになってますよね。で、原作を忠実に映像化してくれたアニメ版はすごいと思うし、で、上野樹里ちゃんをはじめとするテレビ版映画版というのはかなり原作をリスペクトしてる、ね、雰囲気は、スタッフの雰囲気は伝わってくるんだけれども、ちょっと別物かなという気持ちはあります。
ああ、同意見だな、うん、僕も、まあ、漫画から入ったってのもあるのかもしれませんけど、漫画の方が世界観が広がりましたね、
うんうん、そうだからね、漫画の方がね、これはあのラジオ機の皆さん意外かもしれないけれども、あるいは同じ意見持ってる方も多いかもしれないけど、漫画が多分ね一番世界観が広いんですよ。世界に広がりがあるんですよ。
あのね、音を感じるんですよ、あの漫画。あの、想像させるんです。あの漫画で本当は音がないはずなのに、一番音が聞こえてくるような気がするのです。
さすが妄想マイスター。
いや、それってでも大事だと思うんですよね。メッセージいただきまして、はい、グレートサラリーマンディアスさん。まさか野田映画テーマとは、今までいい年した男が少女漫画を買うなんてと、新刊を買うたび耐え忍んできた甲斐がありました。野田と出会うまでクラシックといえば、ベートーベンの交響曲第5番運命くらいしか知らなかった僕が、野田で聴いたことがある曲くらいしか知りませんが、クラシックが好きになりました。音楽に癒しを求めるなら一番いいのはクラシックですと。で、野田を語るのであれば、モーツァルト作曲2台のピアノのためのソナタ2長調を熱烈に推薦いたします。この曲はある意味野田の気持ちを一番表している曲だと思います。あと野田ファンの方はご存知でしょうが、佐賀県在住、これ福岡県農家市だと思うんですけど ね、
う
ん、
そうですね、
リアル野田に一度お会いしてみたいと思っている今日この頃ですとリアル野田、まあ、あの二宮さんが参考なさったというキャラ、うんうん、あの実際にいらっしゃるピアノ教室の方ですけど ね、う
ん、それでもなんか会いに行く人が多かったりすると、その方の実生活に影響が
出る、影響出るよね。
でもね、確かにあの大川が出てくるじゃないですか、
うん、
あの諸富の紹介教とかね、
そう、佐賀の海苔とかね、
そう出てきたりして、ね、
うん、
その辺はね、あのすごく同じ九州人として楽しいですよね。
で、この電波届いてますからね、うん、
届いてますよ ね、だからあのその大川とか諸富って私あの前佐賀に住んでましたけども、すぐ近くなんですよ、車で 3,40 分の距離なん で、
うん、
で、ここ知ってるみたいなね、
うん、
そういう楽しみ方も私たちにはありますよね。
できますよね、うん、リクエストをいただきましたんでおかけしたいと思います。これはですね、わずか2小節、あ、千秋と野田目が一緒に弾くんですけどね、わずか2小節で野田目は間違えちゃうんです。で、その後自由奔放に弾くんですけれども、千秋が合わせるというバージョンで、お聴きいただきましょう。モーツァルト2台のピアノのためのソナタ2長調ケッヘル番号448第一楽章から、間違いバージョンも合わせて聴いていただきます。クラシックを身近にしたということで、のだめ効果という言葉もできるぐらい、まあ、ね、我々が知らなかったこうクラシックの世界を見せてくれましたよね、この作品というのはね、うん、で、僕ピアノの演奏もできないし楽譜も読めないんだけれど、こうクラシックへのアプローチの仕方っていろいろあると思うんですよ、うんうんうん、ピアノコンクールに出る子供たち、まあ、若い人も含めて、過去の作曲家が作ったスコアをいかに正確にその思いも汲み取って表現するかっていうところを求める尺度もあるし、
うん、
一方で過去の大作曲家が作ったものを自分なりに解釈してまたリスペクトして表現するという、またそっちの尺度もあると思うんですよね。
そうですね。
で、のだめはどちらかというと後者の方に自分のなんか気持ちをバーッと乗せるところに、とてもあの比類なき才能を持っている女性として描かれていて、うん、また千秋とちょっと対極的じゃないですか。
そうですね。あのね、のだめみたいな人ってね、
うん、
いないんですよね、また現実に。
いそうでね。
あの、いそうで、私あの芸術系の大学に通ってまして、うん、音楽家の友達もいましたけれども、
うん、
あの楽譜がないと音楽できないって人が大半なんですよ、
うん、
そうなの、うん、あの何か流れてくる音楽に合わせて自由にセッションするってね、 難しいんだって。
だからクラシックバタの人ってジャズって苦手っていう人って多いんですよね。そうそうそう、アドリブで合わせていくね。
そうなんですよ、うん、それがね、音楽ができない我々からするとすごく不思議なんだけれども、うん、で、音楽大学に野田めのような野田めぐみのような人が入ってくるというのは、いやー、やっぱりドラマになっちゃうんですね。
ね、面白い設定ですよね。そういう野田めの自由な妄想世界を音楽で表現した曲、 CD の中では具現化されています。26秒間聴いてください。野田めぐみが作りましたおなら体操。まあ、音大の学生さんがですよ、仮にこれを作ったとするとやっぱりびっくりなのかもしれないね。
そうですね。そしてこれはテレビアニメバージョンなんですね。
そうなんです。これはですね、原作者の二宮智子さんプロデュースのもと、さっき話が出ましたリアルのだめさんが作曲をされたものなんですよね、
はい、歌ってるのは声優さん、
ね、そうです、アニメ版のね、声優さんが歌ってらっしゃ
い
ます。
だから上野樹里ちゃんが歌ったバージョンしか聞いたことがないという方も、うん、ラジオ機の中にはね多いんじゃないかと思いますけれども、やっぱりまた一味違いますね。
素敵ですよね、うんね、で僕ね、この作品何を驚いたってもう一つあって、はい、女性が描く女性で、なおかつ女性目線の美男子像にびっくりしたんですよ。
ほう、
千秋みたいなタイプ絶対いないと思いませんか、同性から見て。男性あんな完璧でですよ、お金持ちで、なんていうのかな、下半身の欲望が見えないでしょ、あの人。
ほう、
ちょっと夕方には刺激が強い発言でしたが、
ストイックですよね、確かにね。
ストイックなんですよ、
ね、なかなかいない、
うん、音楽だけに打ち込むようなあんな男性ってなかなかいないと思うんですよね。でちょっと僕対局にあるのが、高橋留美子さんが描く女性男性像なんですよ。あれは僕ね、男性からね比較的理解できる姿なんですけど、うん、二宮さんが描く、男性像って自分の中でねちょっと想像できないんですよ。いそうな気がしないの。
へ
え、うん。それとか、あんな、ハエが湧くような、汚い部屋に住んでる女性っていうのを、どこかで認めたくない自分がいたりするんですね。
あ、いますよ、でも。
どうなんだよね。
いる、いる。
いや、そうなんだよ。だけど、ね、僕の中ではね、ちょっと、そうなんだっていう、びっくり仰天という女性像だったですね。だから、まあ、ハマったんですけどね、面白くって。
あ、そういうことですか。ただ、漫画としては、少女漫画に、まあ一応ね、分類はされるんだけれども、男性向けの青年誌に載っていても全然おかしくない、
ね。おかしくないね。
ですよね。
時間もそろそろ迫ってきましたが、最後はですね、私のリクエストを聞いていただきたいと思うんです。ラフマニノフを聞いていただこうと思うんですね。で、千秋と、それから野田めが二人で弾くラフマニノフなんですけれども、これなんでラフマニノフかっていうと、僕ちょっとラフマニノフに思い入れがあって、映画シャインっていう作品が以前あったんです。アカデミーなどの賞もたくさん取りましたけれども、ピアノの演奏をストイックなまでに追い求めていく、男性の姿なんですね。で、強い強いお父さんがいて、そのプレッシャーの中で彼はラフマニノフを追い詰めていくんですけれども、追い求めていくんですけれども、最後精神がちょっと破綻しちゃうという、そういうストーリー。このシャインにもラフマニノフが登場します。2代のためのラフマニノフ、ピアノ協奏曲破綻調作品18から第一楽章を聴いていただきます。
合言葉は聞かせられないラジオ。
何
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ということで、今日はですね、民放 AM 局としては珍しくクラシックばかりをかけてみましたけれどもね。
そうですね。
あんまりないんですよね、実はね。
うん。なんか聞かせられないラジオっぽくない番組になってしまいましたね、今日は。
そうですね。ということで、今日はのだめカンタービレについておしゃべりさせていただきました、はい、プレゼントをご紹介しましょう。
はい、今週はですね、マイケル・ジャクソンのジグソーパズル1000ピース、はい、これ差し上げます。
全部もらえるんですか。
全部いっぺんに差し上げますので。
全部ながらんばね、はい、できんもんね、は
い、これ5250円相当のなかなかの商品でございます、
はい、
今週と来週でお一人様に差し上げますので、ぜひお申し込みください。
番組のホームページにアクセスしてくださいね。キーワード何にしましょう、
はい、マイケルってことでお願いしますよ。
ワイワイボーイからのお知らせです。 長崎ランタンフェスティバル記念アパレルブランドカラーズ代表の今村茂氏がデザインしたドラゴン立体オブジェ開運昇竜が登場。金竜、銀竜、黒竜、黄竜の4色展開、各12,600円で好評発売中。詳しくはホームページを検索。
写真で見るとこの竜たちはなかなかかっこいいですよ。ぜひワイワイ貿易店頭でもご覧くださいよ。さてさて、来週のテーマですけれども、
はい、2月27日ラジオ坂でお聞きの方は28日はリベンジ緊急企画 HGUC ゴッグは30分でできるのか、
はい、
しますよ。
来週頑張ります。ラジオお聞きの皆さんも頑張ってみてください。800円ね、うん、はい、お近くの模型店で、うん、HGUC ゴッグを買って正座してラジオの前でニッパーを持ってお待ちください。
正座センチをかけるね。
正座して
一緒に作ると楽しいと思いますよ。
楽しいよ。
はい、
はい、というわけで今日もお別れの時間になりましたけれども、
はい、
ぜひですね、
A、
この番組ポッドキャストでも配信しておりますし、でも本当は 生でもないんだけど放送をね聞いてもらえると、
もう常連さんはみんな知ってると思いますこの番組が録音であるということをですね、
うん、でも聞いてほしいなと思います。お別れの時間になりました。
聞かせられないラジオ、この番組はワイワイ貿易の提供でお送りしました。
お相手は
林田茂和と
村山仁志でした。あと20秒あるよ、
うん、
来週は HGUC ゴッグ144分の1スケールを買って一緒に作りましょうね。大事なことなので2度言いました。それでは皆様、
また来週。